こんばんは、アルコ&ピースの酒井健太です。
平子祐希です。
2022年12月13日火曜日、今日のゴシップ。さあ、今週もリスナーから鮮度抜群のニュースが届いております。はい、今週は芸能、海外、バズ、ムービー、グルメと様々なテーマございます。はい、さあ、いつも通り平子さんに聞いていただきます。こなしてる感じでやめません？ちょっともうちょっと
なんか。そんなさ、そんなピックアップポイント今の。今日の流せば流れるとこよ。
今日のピックアップ。
ねえ。
うん。7年目ですよ。もうお願いしますよ。
7年目だからだよ。
締めるとこちゃんと締めて、ここなんですから。
老眼鏡を鼻にかけた紳士だと思ってほしい。シルクハットか。
声だけ聞いた人そう思ってますよ。初めて聞いた人、うん、
さてはて
さあ、どちらにしましょう。
うん。これでいってみよう。
真ん中行きました。あ、海外のゴシップ、うん、匿名でございます。アメリカのネットユーザーの間でネットでの誹謗中傷を日本語で正義と名付けられ話題に。
はいはいはいはい。これでさ、匿名ってやばくない？
やばい。お前はちゃんと名乗れや。何でもいいんだからさ。
ローマ字で正義だ。
うわ、匿名やばこいつ。
やばいよこれ。
これやばい。このネタで。
皮肉ですらないのかなこれは。なんだろうね。
なんだろうね。
どっちさえダークサイドなのか、めっちゃ正義寄りなのか。わかんねえ、灰色のやつ出てきたよ。
正義ね。
正義。
正義か。正義なのかな。
ジャスティスではないのか。
食らってますか、正義は。
あ、正義こな、今ね、今、
なんもない。
今ね、インスタの方が立ち悪いって聞くよ。
あ、ほ
んと？うん。なんかツイッターそういうのいなくなって。う
ん、こっちにみんな。
で、ヤフーニュースもコメントもなんか、うん、なんか、なんか携帯番号みたいに登録しなきゃいけなくなったんだっけ、わかんないけど。なんか電話番号で、だってインスタが結構ね、うん、捨てやかみたいの増えて、うん、やかましいの増えたらしいです。あんな平和だったのにね。
確かに
平和だから始めたインスタのはずなのにね。
こっちに来てんだ。
そう、
やば、正義がどんどんいろんなところに侵食してるんだ、
う
ん、
正義、
正義。
でも正義と思ってやってるやつ多いからね。
うん、そうだよね、本当にね、本当にそうだと思うよ多分。
こいつどっちだマジで。
どう言ってほしいんだろう。
中傷側に立ってほしい。
あ、ちょっとじゃあ他のいきますか、うん、結構いいんですよね今日も。あ、これかな。バズのゴシップいきますか、はい、ラジオネーム杉並のクレイジーボーイ。思い切って買ったはいいけど一回も着れてない服を着た人だけが参加できるイベントが大好評につき、早くも3回目の開催決定。
ああ、いいね。はいはいはい。もう、うん、そういうイベントであればね。
うん。
着れるし。
着てけるし。うん。うん、あります？
あります、あります。
俺もある。めっちゃあると思う。
ある。で、多分、あ、違ったなーって思ってんの自分だけの可能性あるしね。
はいはい、はい。
そこ行ったら、それ着て行ったら、はい、え、全然良くないっすかって言ってもらえるし、
うんうんうん、
言い合えるし、うんうん、そう、本当に他の人もそういう人いるだろうしね、
うん、あるわ、
ある。
マスタード色のセーター俺持ってるんですよ。もう一回も着たことないやつ。あ、一回着たんだ、俺一回着たんですよ。
黄色じゃねえんだね。
そう、マスタード色あるじゃん、なんかちょっと流行ってる感じの。
分かる分かる。
で、なんか一人の仕事の時に行って、うん、スタイリストさんにこれ初めて来たけどどうって言ったら、坂井ちゃん肌の色来るからあんま似合わないですよって。はっきり言うんだと思って。
ああ、でもそうだろうね。なんか分かる。そう言われちゃうのも分かる。
うんうんうん。あるな、マジで。
でも一見普通の人たちだね、その集まり。これ、あ、何の集まりなんだろうって。周りからは思われてんだよね。
そうだよね、多分ね。そんな一回来たなんて分かんないんだから、他の人は。うん。 そういう人たちのマインドだけだからね。
そう。内面の迷いだけだもんね。
うん。すんげえいいブランドのとか、ありそうですね。うん、確かに。平子さんとかありそう。
いや、俺、いいブランドのはないけど、うん、なんだろう、スティーブン・マックイーンみたいなジャケット、うん、なんつうんだろう。もう、おじさん、昔のおじさんの縦襟の短い、
はいはいはい、
ちょっと昔風の、
はい、
ジャケットみたいの買ったのよ。ジェームス・ディーンが着てそうな年代の、
うん、
買って紺色の内側が赤いチェックになってるんだけど、うん
う
ん、
あ、かわいい。
で、渋いのよ、それ着てるおじさんとかって、うん、あ、渋いな、ハンチングとか被って、
うん、
ハンチングは被んないけど、うん、買おうと思って買って、
うん、
鏡見たらおじさんなのよ。わかる？わかる？
うん、
なんかの味のあるおじさんだと思って買ってきたら、
うん、
おじさんだからやめちゃったの、
うんうんうん、
それが眠ってる。それを着て行っていいってことだよね。
そうそうそうそうそう、
うん、
意外とだからそういうのも、うん、俺とかから見たら、いや、めちゃくちゃ渋いのになとかって思う可能性あるし、
ね、周りの人が言ってくれるんだよね、
うん、ハンチングとかやっぱ似合いそうですもんね。
ハンチングどうだい。ハンチングって意外と静かなる鬼みたいなとこない？いや、ハンチング被ってきたみたいな。最初からハンチング被ってる芸人さんとかいるじゃん。
はいはいはい、
舞台上とかでも、はい、ああいう人はいいんだけど、俺が急によ。このタイミングでよ。
うん、
ハンチングを被ってきたとして、あなたたちが何も言わない保証をくださいじゃん。あ、裏でもね。
裏もないし。
うん。
ハンチングキャラいいと思うけどな。
いや、俺はやばくないかな。で、言ってることこれだろ？
兵道さんみたいな、なんかちょっと感じ、うん、矢野兵道さんみ
たいな。いや、兵道さんは兵道さんだからよくて、うん、ずっとハンチング
を買って
くれる。俺がこのタイミングで急なハンチングよ。
でも平子さん目指すとこのゴールってそこじゃないですか、うん、でも。ハンチング。
わかる。
だ
から
トーナメントのところ王冠じゃなくてハンチングが平子さんじゃん。一
番上。お前被ってないのに言うの。
じゃ、マジ、俺マジ言って
る。被った後になんかそうやってやる、いじられるのわかるんだよ。おい、ちょっとトーナメントの上ハンチングなってんじゃん。なんでハンチング入ってとか、わかんない。俺、被ってねえのに言われる。じゃ、被ったらどうなるの？ねえ。
平子さんの最終形態、そこ、似合う男みたいな、それ渋めの男じゃないですか、やっぱり。
俺はハンチングっていうよりは、ハンチングの少しデカめのあるじゃんか。
うん。
オーバーサイズのハンチング。
はいはいはい。
レザーの黒いハンチングみたいなのだよ。おっしゃる通り。
いや、被っていい気しますけど
ね。で、丸メガネだよ。
ああ、はいはいはいはいはい、はいう
ん。
めっちゃ良さそう。
いや、良さそうじゃなくて、俺は周りは別にそれでいいと思うの。そういうファッションとかに別に今なんか、扉が開かれた状態だから、今の世代って、芸人でも何でも、うんまあ、それ何やねん言う人はいないんだけど、うん、本当に身内。身内の本当足元のあなたたち。あなたたちのせいで俺はハンチングを被れない。
言わないですよ。裏でも言わないですよ。
俺マジで喫煙所にね、盗聴器仕掛けるからね。じじじ、ハンチングさ。ハンチング警察だよ。本当に。
マジデカじゃん。マジでデカだ。
マジのデカ。
マジのデカ。やったら言わないけど、やらないという。
ん？
やったら言わないけど、やらなかったらそれはこういう、言うけど。
かぶってないのに言われるの、
うん、
かぶったら言わない、
うん、かぶったら言わないです。マジで。
かぶんなかったら言われるの、
うん、
かぶんない場合なんて言われるの
、うん、トーナメントのあれだ、みたいないじり方はする。
なんで？いや、普通に
。ハンチングも深そうだな、奥が。うん、見たい。
ハンチング。
平子さんのハンチング姿、ね。
で、ベレーは行き過ぎでしょ？ベレーまで行ったらいじれないでしょ？
ベレーねー。
ベレーまで行ったらいじれない。逆に。それは親切じゃないね、俺が。あなたがベレー被ればじゃ
あ。俺ベレーか？
ベレー&ハンチング。
俺ベレーいける？
いやいや、いけるいける、うん。うん。
だって、岩井くんとかじゃん。似合うの。ああいうの。ベレー帽ってさ。
でも岩井ですらベレーは被ってないんじゃない？なんか番組の企画とかで被ることあっても、ガチベレーはしないでしょ。
うん、ガチベレーないかな。
うん。
いや、俺やばいと思う、ベレーは。
やばい、やばいけど、俺のハンチングを打ち消すためのベレーだから。
なんで二人で死ぬの？
いや、俺がハンチング被って、おやすって、楽屋入ってって、うん、みんな大部屋で会ったとして、うん、あ、おはようございます。あれ平子さん 半地ぐらいで、坂上さんベレーだ。
タイミングむずいな。楽屋入ってくタイミングむずいな。
めっちゃ時代じゃないの。俺らがこうやいのやいの言ってるのって、まあまあね、今、若手からするとそんなの別に普通だし、ね、ハットかぶったり、半地ぐらいもちろんかぶってるし、うん、それをさ、なんかいじる流れももうないじゃん。うん、
まあね。
お前の服さ、それがもう薄ら寒いじゃん
か。うん。鈴木くんとかやっぱすごいもんね。T シャツ履くんだよ。考えたことありますか？T シャツを履こう。
ああ、
でもすごいよ。
そこまで行けばなのかね。俺のハンチングはガチすぎんのかね、じゃあ。
ああ。
だハンチングに、あの、仮用のジャケットとか着てれば、あの、肩にね、補強材とか入ってる、ジャケット着るぐらいでやれば、まだね。
いや、いいんじゃん。
パイプ持って。
すずちゃんは T シャツのセットアップですか、ね、だって聞いたことない。どういう意味か分かんないもん。
チッチンのとこに穴が開いてるの、首のところが。
そうらしいですよ、マジで。
あれがおしっこ穴ってことじゃん。
どういうションベンの仕方してるか分かんないけど、本当すごいもんね。
すごい。
もうでもすずちゃんはすずちゃんだもんね、あれ。
そうだね、うん、別にね。
そう考えたら
違和感ないし、
うん、上下 T シャツだもんね。
でどういうことだ、
よく分かんないもんね。
どう来てんの、まあ、手のところに足を入れ て、
ねうん、でサルエルっぽくちょっとなんかちょっとダボっとした感じに、はいはい、なんかイメージ、ね、
で首の穴があの睾丸のところに当たってるわけだよね。
そうそうそうそう、ね、股のところに
涼やかに
涼やかに
風を取り入れ、
うん、
エアー金玉
エアー金玉Tシャツポケットないからエプロンつけてる。なんか巻いて一個。
これどっちなの？これどっちなのか俺ちょっとわかんないから教えてくれ。どっちなのかな？これ今言ってることも、下に T シャツ着るのって何かおかしいのって若手は今思うのかね、
うんうん、思うんじゃない？
古いラジオだなーって。
思うんじゃない？ハンチングベレーもごときで、うだうだうだうだと。
言って、で、T シャツ上に着るって誰が決めたん？みたいなことを今、
うん、
もし若手に聞かれてたら思われるのかね。
いや、そうだよ、本当に。
そっかそっか、まあそこはでもね。
エプロンっていう発想がないもんね。ポケットないからエプロンつけようとか、
ね。なるほどね。
うん。
そっか、でもそれは自由な。
したら軽いもんですよ、多分。めちゃくちゃ褒めますよ、多分、つづちゃんとか、多分、平子さんのこと。
ああ、似合いますね。
似合いますね、って。
おいって俺言う可能性あるよ。
おい照れですよ、それは照れ。
あ、それ、ピコってするかね。褒めたのに。いや、ちょっと考えます。
あ、ちょっと来年あるかもしれないですね、うん。マジで。
来年問わず、
お
年末でもよくないですか。
マジっすか。
ちょっとね、僕考えてたんです。
はいはいはい、
あの一回一回なんか髪もしゃもしゃなんかワックス塗るのめんどくせえなとか、うんうんうんうん、別にあのメイクさんいてやってくれるじゃんか、
はいはい、
どの番組でも、はい、だから一回一回自分でやってくるのもあれだし、かといってなんかボッサボサでくるのもあれだし、うん、
あ
帽子でもキャップっていう俺年齢でもキャラでもちょっとないかなって思ってたところにこの話ですし、うんうん、ちょっと見てたんですよ実は。
マジっすか。
ハンチングっぽい、うん、ハンチングじゃないけどハンチングっぽい、みたいなやつも、
うん、
そうなったら楽だな。
まあまあまあそうですよね、
うんうん、
ほらそれ感謝してほしいです。これだけ提示して
感謝じゃない、俺だから見てたっつってんの今。
いや
聞いてた話来
た
見てたっつってんの。
もうちょっと手の届くところにじゃあハンチングが今トーナメント制
しやめたこれもう今リスナーが酒井さんのせいで平子さんがハンチングやめた余計なこと、また余計なこと言いやがって。平子さんがハンチングやめちゃったじゃないか。
怒るやついる。
鈴木も怒るよ。なんか、酒井さんのせいで平子さんハンチングやめたんですって。
もう T シャツじゃ被るのはどうですか？
鈴木だけじゃん褒めてくれんの。その手がありましたから。
アルコ&ピース DC ガレージ。改めましてこんばんは、アルコ&ピースの酒井健太です。
平子ゆきです。
はい、毎週火曜日のこの時間、我々アルコ&ピースがお送りしてまいります。
お願いします。
お願いします。
T シャツターバン、
T シャツターバン、
あー、 T シャツに T シャツのボトムス、
すっげー、
T シャツシューズ、
うん、T シャツシューズ生きかねないね、もうね、すずちゃんは、ね、マジで、ね、うん、
さすがにっていいのかな。さすがにわかりますよ。
いやすごいね、本当ね、本当にすごいよ。見逃せないよ、
ね、おじさんになったからもうちょっと自由になってもいいかな、
うん、ああそうだ ね,
もね、
うん、なんとなく平子さん、平子さんのスタイルってあるからね、そこにはハンチング絶対、
俺だからそれはちょっと押しとどめてるとこあったからね、
あ
もういいでしょ、
うんうん、ち
ょっといろんなとこに白髪が入るようになってきて、うん、もう自由に生きていい年齢だからね、
うんうんうんうん、いやマジで期待したいです、
うん、それ もし被ってきたとしても何も言わないでね、
言わないです言わないです、うん、絶対言わないです、うん、マジで、
いやチラッと言えや、やっぱりいやハンチングっすか、あハンチングっすねとか
ぐらいのジャブぐらいのやつ、うん、あハンチングっすかぐらいの、
ハンチングっすかもうやばいな、
めんどくせえな、めちゃめちゃめんどくせえじゃん。ジャブの感じも
人いじり、
うん人いじり、
うん、いやいじろうと思ったけどちょっと似合っちゃってんな、うん、
あ
いやいいな、
ああ
今だな、答え出たわ、
そうっすね、
うんうん、いやいじろうと思ったけどちょっと似合っちゃってんな、
うん、いじろうとしたけどちょっと似合っちゃってんな、うんうん、
で福田と一緒に、うん、似合っちゃってますねって言いながら、うん、タバコ吸いに行って、いやその会話はダメだ。
そこの廊下でゲラゲラ笑って、
ああもう変われない、嫌な気持ち。
ステッキはステッキ、
ハンチングに、
ハンチングに、
いいよそれでぶったたいてやるんだけど。先が飛ぶようにするな俺。ピ
ャン、日曜は M1 です、
はい、いよいよですね、決勝戦、
我々はもう出れません、
はい、
M1 には
15年以上経ちましたからね、去年のラストイヤー、
うん、ザ・漫才の決勝には行ったことありますけれどもね、
ザ・漫才の決勝って2回行ったの、
あ2回ですね、
2回ですね、
はい、はいはい、で忍者で時代を作りました、完全に
2012年、ちょうど M1 がなくなって4、5年なかったんだよね、確か
そうですね、その間に時代を作った、
あん時 M1 あったらどうなってたんだ問題ね、これはお笑いファンの中で永遠に語り継がれている。スレッドも190まで到達したと言われてます、
すげー伸びてるな。
あん時誹謗中傷の嵐、お互い罵り合いの
正義たちが、またでも違いますよね、なんか大会の
ちょっとね出ると分かんだよね、なんかバラエティー色と競技色の違いがね、
そうっすよね、
いやただ忍者だぜ、覚えてますか、
忍んでいけた天守閣まで、
あの勢い、
いやいやまあまあすごかったっす、確かにあの全票獲得、
あら、
うん、
あれ松本さんは、はい、見てないじゃん、
見てない
審査員、
はい、
見てたってことあるかな、説、
いや見てるでしょう、それは
見てるか、
見てんじゃないですか、
見てたか、
うん、確かにどんな評価なんだろう、
松本さん
見てたらね、
うん、
どっちだ、テレビの前でも笑いながら腹立つわ
とか言われたい、言われたいな、浜田さんに、うん、アホやろこいつら、うわ最大の惨事、
痛い痛い痛い痛い痛い痛い
痛い、うわ嬉しい、次あったらありがとうございますって言っちゃう、
言ってないから、
何が
実際言ってないから何がってなっちゃう、
でもやっぱりM1 とか見てるとさ、ああいうシミュレーションじゃないけど、
うん、
点数の時の絡みとか、うん、暫定ボックスでどう立ち振る舞うかとか、まあ考えなくはないよね、
まあね、
落ちちゃった、じゃあもう決勝ラウンド上がれないってここで決まりました、うん、アルコ&ピース、うん、残念ながらって来た時の
一言みたいなこと
です
ね、
もうだから今までいろんな人が答え出してる部分もあるじゃん、
うん、
あの笑い飯の西田さんのさ、
はいはいはい、
思ってたんと違うみたいなとか、
うん、そうだね、思ってたんと違う、そう、ヒヤーって言うし俺は、
でもそうなったら俺もなんかしらね、
うんうん、
突っ込むのも違うね、いやヒヤじゃねえだろみたいなのも違うし、
違うね、
そしてダブルヒヤだね、うん、そう 惜しかったけど、いかがでしたか？
ヒャ
え、何がちょっといいな、でも。ちょっと悪くない
か。ちょっといいかな。
端的で、
あ、まあまあまあね。
勢いやって、次にパーンって突っ込んでもらって、次いけるのは、意外といいのかな、うん、だけど、でも用意してた感じは良くない
ね。ああ、そうだね。自然に出ちゃった、
ね。自然に、
困りすぎて出ちゃったんで。
俺も遅れて、ヒヤかな、じゃ
あ。
そっちがヒー出て、うん、俺も遅れて、ヒー。そうだね。
ああ、そうだね。その方が
いい。ワンテンポ遅れて、俺も慌てて出、うん、言えることなくて。
ニューヨークもね、良かったもんね。あそこで。
ニューヨークなんつったっけ、
なんだっけ、
なんか、あれか、なんか、何癖つけたんだっけ、違う、
ね。ああ、そうだ、そうか。
そんな感じで、ね。
屋敷くんが。
うん。
そうだ、そうだ、そうだ。ガチでっていうの感じのね。
あ、はいはいはい、
やり方。
はいはいはい。
うん、
いくよ、
うん。
さあ、それでは、うん、残念ながら落ちてしまいました。暫定ボックス、うん、映してみましょう。どうなってるんでしょうか。うん、アルコ&ピース残念でした
ー。ヒャーヒュー
まあまあ、
いや
で、まあ、平子さんの良さは良さで出した方がいい気するけどな、うんうん、やっぱ理屈っぽい感じ。
いやでもあそこはなん
まいらない、
長くかかってるのを途中でバーンって切ってもらうとかな、
まっちゃんに一言出すみたいなさ、うん、やっぱ座王の関係性もあるし、うんうん、俺はヒャーって、うんうん、ガチでなんかもう腐すでもいいし、
ああそっかそっか、数字で出ちゃったか。これ今数字で出ちゃってるんですよね。
あ、いいや、いいですよ。
あ、感覚、感性からはみ出て、今回限りは数字でいこうってことですよね。なるほど。
あ、それだわ。
ちょっと、うん、その、数値化したものの具体的な詳細を後ほど僕の楽屋に届けてもらっていいですか。で、バス、バスンで。
ああ、めっちゃいい、めっちゃいい。見えるな。
腹立つわ。普通に腹立ってるだけで、本当に腹立ってるだけの可能性がある
さあ、ということでアルコ&ピース DC ガレージ、本日の最後までお付き合いください。
アルコ&ピース DC ガレージ、
アルコ&ピース DC ガレージ。この番組は明治アーモンドチョコレート他各社の提供でお送りします。
明治
株式会社、明治宣伝部の大口です。明治アーモンドチョコレートは今年で60周年です。長く愛されている美味しさの秘密、それはカリッと香ばしいアーモンドとアーモンドチョコレート専用に配合されたミルクチョコレート。これからもよろしくお願いします。
TBS ラジオ公演新作歌舞伎ファイナルファンタジー10、2023年名作ゲームファイナルファンタジー10が歌舞伎化。記念すべき初上演の出演者は尾上菊之助、中村獅童、尾上松也、坂東彌十郎をはじめとする豪華歌舞伎俳優が大集結。壮大な冠類のストーリーをぜひ劇場で。来年3月4日土曜日から IHI ステージアラウンド東京にて開幕。ただいまチケット好評発売中。詳細は TBS チケット FF10 歌舞伎で検索。劇場で待ってるっす。
DC ガレージ、
アルコ&ピースの坂井健太です。
平子祐希です。
そんな平子さん、ニュースもありますよ、
はい、
青山学院大学の原監督が2023年大会のチーム作戦名を発表したということで、
はい、
毎年発表してるんですけれども、まあ来年ですね、
うん、
来年のお正月の、
はい、
来年はピース大作戦ということらしいです。
来たか
来たか、
ついにでしょ
どうですか、
ピース大作戦でしょ。
ピース大作戦、
うん、すなわち、
うん、
平子大作戦ってことでしょ。
違うと思いますけどね。
ちょっとそっか、ちょっと知らない方のための説明しなきゃいけないんだろうけど、アルコ&ピースって我々のコンビ名ですけども、まあまあまあ、はい、これ由来がですね、はい、堺の、頭漢字でお酒の酒ね、うんうん、これをアルコール、ちょっと長いんで縮めてアルコ、
はい、
で私平子の平を平和に見立てて、はい、ピースとなってるんですね、
うんうん、
で、先ほどの話に戻って、ピース大作戦、イコール、平子大作戦。
どういうこと、平子大作戦って、原進監督の。
これ、だから、 7度目の優勝になるのか、
うん、
ね、
うん、
そうなるとそこに足りないもの今なんだろう、そこに今足りてないものってなんだろう、
うん、
これ2つの意味だな。足りてないピースってなんだろう。
いやいや、はあ、じゃないよね。
まさにピースだと。
いやいやいやいや、
平子だと。
どういうことですそれ。
このチームが今年優勝するためには何か足りない、何を補わなきゃいけない、平子だってことでピース大作戦ですよ。
そういうことじゃないと思うけどな、多分。
ピースのサイン、勝利の V も書かれてる。三つです。トリプルミーニング。
いや、トリプルミーニングじゃない。
トリミーでございますよ。
ピースの V は多分本当にあると思うけど、平子だけがどうしても引っかかってるわけですよ。
これ名称と言われるゆえんですよ、
名称ですよ、本当に。
足りてない部分をこう目ざとく見つける、うん、そして何を補えばいいのかをもう確実に持ってくるっていうね。
どういうこと？チームに平子が足りないってちょっとやっぱ意味わかんないもんな。
平子を、平子の要素を加えることによって確実に優勝できると。
平子の要素って何ですか？え？
ちなみにですけども、うん、ちょっと情報が2018年11月のこの放送でですね、うん、全日本大学駅伝で青学が優勝した話をしてるらしいんです。うん、でその時俺が、
うん、
平子は東北で6つの肺を持つ男と呼ばれていたと、駅伝で一人で走りきる心配機能、
うん、
息切れというものをしたことがないです。あまりにも息切れをしなさすぎて親が俺を病院に連れてった、
うんうん、
っていう話をしてたらしいんです。
やばいやつじゃんマジで。だそれ。
ということはですよ、うん、その日からずっと原監督は平子を追いかけてる、
ね、
でまさに今年それが実現できるチーム作り、チーム編成が成し遂げられた、
うん、
いよいよこの作戦が、うん、起動する時だと、
うん、
何年も温めていたこの作戦を今年発動しよう、
うんうん、
でピース作戦、
うん、
これは1区から10区まで全ての選手が平子化に成功する、うん、限りなく今平子に近い選手が
どうやってやんだよそれが。
1区から10区まで揃っている。
どうやってやんの。
個性はもちろん各選手の個性があって、
うんうん、
顔が平子
それぞれの個性は残ったまんまで、
残したまま
ビジュアルだけ
顔のみが平子。
いやいやいや、
全員
平子。肺6つが欲しいのにビジュアル別にいらねえのに。
だから髪短い平子もいればロン毛の平子もいる、ちょっととっぽい平子もいれば優男の平子もいて、それは1区から10区まで揃ってる。
顔だけなんとなく平子さん
っぽい。そう、 なんかそう
気持ち悪いよ。
まるっきり俺じゃなくて
気持ち悪いって、
なんか平子だなっていう。まだ未完成、もちろんまだ未完成だから、完全な平子ではない
から、ね。そっかそっかそっか。
うん、まだ未完成。あれ、なんか平子さんっぽいよね。たまにいるけど、平子さんっぽいねっていう人が、それは行くから
気持ち悪いなぁ、それ。その駅伝。うん、かぁ。
そうなると、周りの学校もバカじゃない。
うん。
周りの監督もバカじゃない。
うん。いや、そうだよね。ね、
名将とはいえ、この原監督が見出してることは、他の監督ももちろん、これは計算上弾き出してるし。
それがいいならってなるよ。
そうなると全チームの1区から10区までの全選手がほのかに平子の方に
気持ち悪い。その箱根駅伝全部平子さんに似てんの。
でも
近い未来そうなるの。全予選会とかではすごい人数いますよ。あれ全部平子
全部
気持ち悪い。
もちろん控えの選手だってバカじゃない。目指すべきは何なのか知ってる。平子が平子に声援を送り、そして助けを渡された肉もまた平子である。まだ未完成。
まだ未完成だからね。
もちろん。
平子さんには到達しないわけだ。うん、近いけどなんか似てるみたいな。
その中でもやっぱり元の個性がまだ強いなってやつもいるし。そうすると平子じゃないことの違和感も出てくるしね。
いや、嫌がる人もいるだろうな、その。研究オペ。
え、オペな
ん？オペもあんじゃん、やっぱり。
内面で持ってそれがにじみ出てくるもんじゃなくて、
オペが
直接的なオペ。
やめろ
え、顔
もう父と母も決められたような感じで。
いや、そうよ。
そういうこと。
そこはもう、本当マラソンの鬼となって。全員がもう発言もみんな、だからもうインタビューも全部一緒。
長えな、インタビュー。全員長えな。めんどくせえし、長えわ。骨来て。
7日間押す。マラソンのことジョグって言うし、全員が。ジョグとジョイを掛け合わせるやつ、だらけ。だらけという悲劇。
いや、すごいな、それは。
いや、そうよ。次は99回の大会なんだ。ってことはだ。だから監督のこの完成、再来年の100回大会を完成とす。
じゃあ今からじゃあ
今まだ未完成の平子でもって、100回目で、もう1区から10区までの平子がいたけど、今度は、そこを、走者は1人平子のみ。完璧な平子。すなわち、俺自身であり、俺でない。え
平子さんは平子さんで別にいるし。だけど、
でも完全、
コピーが。
完全、コピーでもない。完全な平子、それは100回に向けて作り上げられた完全な平子が一人の走者で、もう助けいらず。
10区とかじゃないんだ、もうじゃあ。箱根の山までとにかく走るっていう。
他のチームはそこには及ばない。まだ作れてない。
一人で走るのはルール的に OK なのかな。どうなんだろうね。
それも、その大会運営側に、平子が、理屈で。だから、あ、わかんない。もう一回一から言いますね。タスキっていうのって、あなたが言ってるタスキって、本当のタスキのことですよね。目に見えるタスキのことですよ。
内面のタスキって何なんだよ。曲いきましょう。小笠原愛でちっぽけな僕らの世界地図。
教室の窓から眺めていた雨にさらされたグランドのボール。黒板の世界地図じゃどこへも行けなかった。どうにもならないことをして、どうしようもないこととそっぽ向いて、それでも諦めきれずにみんな大人になった。高層ビルに旅客機が突っ込んでいくところ、震える手を抑えながらただ見ていた。警報が鳴り響いて海が街を飲み込んだのはもう10年も前のことなんだね。今じゃこんな大都会だというのに、病床が足りないんだという嘘だろう、嘘だろう、今何年だよ神様。あの空の向こうに消えた夏も、何も言わず降り続く雨も、本当はどこへ行ってしまったの。
聞いただいたのは小笠原愛でちっぽけな僕らの世界地図でした、
はい。
この時期さ、うちもオタクもそうなんだけど、結構誕生日が続くの
よね。
あなたもそうだったでしょ、
はい、
あれ奥さんは誕生日、
奥さんは11月。
ああ、じゃあみんなそこに固まる、うん、うちの奥さんは11月。
あ、そうか。
俺12月4日でしょ、はいはいはい、で近いのよ、
うん、
でこの間ずっとなんか遅い時間の仕事続いてたからご飯も食べられなくて、パッと夜空いたから、じゃあ2人の合同でご飯、お誕生日の行こうって言って神田の寿司屋さんに行ったの。昔まえちゃん のおばあちゃんが神田に住んでて、その時に家族で遊びに行った時にその神田のおばあちゃん家行って、そこのお寿司屋さんに行ってたんだよね。思い出のお寿司屋さん、みんなで家族みんなで食べて、でもう家族みんなで、ね、出かけると、まゆちゃん必ずプリクラ撮ろうって言うんだけど、いやなんで、いや
いやいいけどギャルっすね、やっぱギャルがまだちょっと残ってる。
ギャルはやっぱりそこは
すごい、
ギャルのいい要素だけをちゃんと抽出して残してんだけど、で神田になんかゲーセンなくなっちゃってるみたいで、はい、じゃ高円寺まで戻ろうっつって戻って、うんうん、プリクラを撮ったの家族で、うんうん、久々で、うん、もう過去バリバリの過去でさ、はいはいはい、誰が誰だか分かんねえんだけど、はい、そしたらあのクレーンゲームがあるわけじゃん、うんうん、横とかに、うん、やっぱ子供たちやりたがんのね。で美月がね、うん、あのマイクラフトっていうゲームのキャラクターで、はいはいはい、スティーブっていうキャラが、はいはいはい、俺分かんないんだよ、はいはいはい、なんかヒゲのキャラクターの、はいはいはい、なんか頭に紐がついた人形があって、はい、あスティーブだってスティーブが欲しいって言って、うん、いやもうやんないよ今日ご飯食べたしもうプリクラ撮ったんだから、うん、いやもうスティーブがどうしても欲しい、うん、みたいなこと言って、でまあじゃあちょっとだけね、うん、って3回ぐらいかな、うん、3回じゃあ3回やっていいけど、うん、難しいと思うよっつって、うん、で3回やって、うん、で角度的にもちょっと難しくて、
はいはいはい、
結局取れなかったの、
はい、
そしたら、うん、まあ一流ももちろんやりたいって言うでしょ、うん、まあまあお互いにやらせなきゃいけないから、うん、じゃあお兄ちゃんもどうぞっつって、うん、そうお兄ちゃんはスティーブじゃなくて、うん、これアレックスなら取れるわ、うん、スティーブとアレックスってキャラが2つあってその中に、うんうん、アレックスを取るわっつって、うん、そしてやだミスキースティーブがいいっつって、だって俺はアレックスがいいもんっつって、うん、もう小5と小3だから、うん、あんなベタベタした兄弟っていうよりはもう喧嘩が結構多いような関係性で、うん、最近は ね、うん、でそしたらアレックスが一発で取れって、
うん、
一郎が、
うん、すげえ、
そしたらミスキーが泣いちゃって、
まあそうだな、
一郎ばっかりずるいよえーんって泣いちゃって、
うんうん、
スティーブがいい、うん、いやでもミスキこれはもうダメだよ、お約束したし何回までって決めたし、うん、これ切りないから、うんうんうん、一回それでいいよって言ったんだから、うん、約束は守りましょう、うん、これ一郎が取ったのは一郎が上手だからで、うん、ミスキもじゃあ上手になればいいんじゃないって言ってる、うん、うわーって、
うんうん、
帰り道泣いてて、
うん、
で俺ちょっと怒ったの、
うん、
ミスキさでみんなでご飯食べて、うん、じゃあプリクラ撮って楽しくこのまま帰ろうって言って、それでもやりたいって言うからやったやつなのに、うん、それで撮れないからってその泣き方はないんじゃないって、うん、それみんながせっかく楽しくみんなで遊んでご飯食べたのに、うん、みんながそれで楽しい気分じゃなくなっちゃうのいい、
うんうん、
だったらもうお出かけやめようってなっちゃうよ、
うんうん、正しい
で怒ちょっと怒った、うんうん、もうちょい怒った、
うんうん、
もしかするとお友達で遊びに行ってもこういう風にやらないで、みんな楽しく遊んでるのに自分だけがダメだったからって泣いたりしたら、うん、みんな楽しくなくなっちゃうし、うん、みんなミスキと遊びたくなくなっちゃうじゃん、
うん、
それをこいつってまあ一応結構怒ったの、うん、よくないな、友達の前でもやったらよくないな、
う
ん、で一郎はもう黙って自分の取った人形で、うん、なんか手遊びしながら無視して帰ってって、
うん、
で次の日は美月の誕生日なのよ、ギュッとしてるから、
ね、
うん、でその時もちょっと俺がご飯とかあんまり行けなさそうだからどうなのかなっつってて、うん、まあ俺は仕事行っちゃったんだけど、うん、そして帰ってきたらその昨日美月が欲しいっつってたスティーブの人形が部屋に置いてあって、
う
ん、もう寝てんの2人は、
ほう、
え、まえちゃんこれ何どうしたのこの人形って言ったら、
うん、
今日夕方、うん、一流がなんか塾かなんかあったのかな、うん、それで帰りが遅くて、
うん、
で帰ってきたと思った、
うん、
何してたの、
うん、
って言ったらちょっと美月呼んだよ、
うん、
って、うん、え、何美月今日何の日だった、
うん、
今日は私の誕生日、
うん、
うん、でしょ、
うん、
なんだかわかる、
うん、
ってえ、わかんない何、うん、ってはい昨日のやつ取ってきたよ
いいやつだな、
自分の小遣いで結構かけて、
うん、
絶対取れなかったよ、角度難しくて、うん、軽い人形だから、
うんうん、
はい取ってきたよってその時の動画をまえちゃんは残してて、
い
やースティーブすっげんで一郎は何がみたいな顔してその画角から消えてってそれ見て俺は大反省して、
うん、
じゃあ前日ね明日は美月の誕生日だねと、
うん、
そんなに欲しいんだったら分かったパパが今日はこれ取ってあげるよと、ね、それあんな説教なんかせずにそれでよかったじゃないか、うん、小学校3年生相手に俺何やってんだと思って、うん、反省して、
うん、
でそれはねその日は寝て、
うん、
で次の日朝、うん、俺まだちょっと夜遅かったから寝てたら、 ガチャッ、ダダダダダダって階段降りてきて、美月がガチャーンって、俺の部屋入ってきて、俺の上にドーンってなって、俺の耳元にバーって顔近づけて、なんか言うことねえか。
悪い子はいねえかみたいな。
なんか言うことあるだろ。お誕生日おめでとう。よ
ーし。イケメンだね。
イケメンなんだよ
な。イケメンだなあそれ。
ああ。で、いくら使ったかも言わない。
言わないんだ。
お小遣いまあ、ちょっとかかったけど。
平子さんがヒールやったからこそ、でもこのストーリー生まれてるんですよね、でもね。
お前は全部わかってる。父親検定試験合格です。
試されてた。
明治アーモンドチョコレートは今年で60周年、新たな気持ちでお客様に変わらぬ美味しさをお届けしてまいります。カリッと香ばしいアーモンドとアーモンドチョコレート専用に配合されたミルクチョコレート、明治のこだわりの詰まった一粒、ぜひお試しください。
どうもピアニストの清塚信也です。いえ、天才ピアニストの清塚信也です。TBS ラジオ主催、清塚信也プレゼンツ、クリスマスタイムコンサート with シーリング、12月25日聖なる夜にサントリーホールで開催。詳しくは TBS ラジオホームページのイベント情報でチェック。美しい夜にしましょう。
何もなくてもそこには絶対希望があるんです。
死と隣り合わせのシベリア収容所で人々の心に希望の火を灯した男がいた。
生きてるだけじゃダメなんだ、山本さんのように生きるんだ。
映画ラーゲリより愛を込めて大ヒット上映中。
あなたに会いたい。
冷たそう。
よしよし行くぞ。
冷てぇ、冷てぇ。
よしよし俺も行こう。よいしょ。
冷てぇ。
アルコ&ピース DC ガレージ、
アルコ&ピースの酒井健太です。
平子祐希です。
さあ、それでは明治とのコラボコーナーに参りましょう。
直火ローストのコーナー。今年で誕生60年の明治アーモンドチョコレートは独自の直火ローストで香ばしい。この番組のリスナーも独自に香ばしいを集めている香ばしマニアでございます、ということでこのコーナーでは明治アーモンドチョコレートを食べる前に聞くと香ばしさが倍増する何かを香ばしマニアリスナーから送ってもらっています。
はい、
では参りましょう。ラジオネームお茶碗勘定。さっきの運転手、俺らの会話で笑ってたぜ。
あ、よくないね。
よくないな。これカフェでもいるから
な。いるな。いるな。
周りの目気にしながら、滑らない話、いね、ご会長、
いるわ。
うるせえなって思われてるだけなんだよな。
そうなんだよね。笑ってねえと思うよ、多分運転手さん。
全然ない、絶対笑ってない、
もう笑ってなきゃしょうがないなみたいな感じだと思う、多分。
あのチラチラバックミラーで目合わせてくるから。
そうそうそう、はいはい、みたいな。これでしょみたいな。欲しいの。最悪だよこいつ。
続きまして、北海道ラジオネーム完売テイスト。あー、俺プライベートの時会っても分かんないと思うよ。
オントーク作んなお前みたいなやつが。
何の切り替えなの俺。プライベートの時ってこの時は何、
その時何、
この時もプライベートだろ。
どっちのオントーク か、
どっちもプライベートだろ。本気出したい時ってこと
じゃない、多分。
なんかどうせあれでしょ、長めのコート着るとか、そんな程度だろ。
腹立つな、それはそれで。長めのコート。
一発でわかるわ。こんなやつ。続きまして、ラジオネーム。静岡県ラジオネーム、ビーチ坊主。お前、ほんと、俺が庄屋を、厚屋って読み間違えた話好きな。
ちょっと面白いわね。ちょっと面白いけどね。
まあ一緒言われるかな。
一緒。うん。わかるし、気持ちもわかるし、うん。でも間違いねえだろっていうとこの絶妙な面白さ。昔の俺のバイト先の社員さんが、マサトのことをマシュートって呼んでたから面白い。いや、昨日、マシュート見た。はい？マシュート。マシュートの試合ってクレバーだよね。
一緒パシュートかと思うな。
スケートで。そうだね。続きまして。ラジオネーム、おせちハンバーガー。俺、監視カメラの位置知ってるけど教えよっか？なんだよ、何これ。バイト先の話じゃないのこれ。
別に。
何にも困んねえだろ、取られてても。取られて困るような大胆なことしないだろ。
しない、何にも。こいつは。
こいつも、そっちも。
すごいな。
007気取り。
ね。
続きまして。ラジオネーム少年から、卵の殻に納豆を入れて蒸し焼きにしてみたんだけど何個食べたい？
知らない知らない知らない知らない知らねえ、なんだそれ。
何個かやってんだね。
なんだそれ。
わかりそうで気持ち悪いな。
卵の殻に納豆入れ
て蒸し焼き。まず食べるかどうかから。
そうね。一個もいらない可能性あるじゃん。見た目によっちゃ。見たことねえもんな。
気持ち悪い。気持ち悪い。
なんだそれ。なんか確かにね、料理できる人とかって、車の香ばしさってある人も、ね、持ってる人いますから
ね。創作。学生のやる創作ほど見てるんだよ。
うん、わかるわかる。
あ、見てらんない。いや、これ茶碗蒸しじゃん。みたいなね。なね、うん、ベース茶碗蒸しじゃんだけどね。続きまして。ラジオネーム、ブラックドラゴンズ。僕のさっきのおもらし、幼稚園児の寮じゃないって職員室で話してたよ。大橋幼児。
ジュニアから。
ジュニアの。
大橋ジュニアから。もうあるんだな、香ばしい。
続きまして、板橋区ラジオネーム、殿下の冒頭。僕、ベビーカーに乗ってても泣いたりしないよ。
かわいいな。ジュニアかわいいな。
続きまして、あ、こちらもラジオネーム殿下の冒頭。僕、昨日一晩の夜泣きでパパとママ合わせて12回起こしたよ。
続くな、ジュニアが。
すっげえって
。他のやつが、他のジュニアの方たちが、
パパとママ目真っ赤だべ。続きまして、鳥取県ラジオネーム、ブラックドラゴンズ。家族の絵、黒のクレヨンだけで描いたらなんか保育士たち焦ってたわ。
焦るわ、
焦るな、ちょっと。なんかって、ね、お母さんに連絡行くやつじゃん。
目真っ白でね。これ
さ、よく引き合いに出されるけどさ、うん、結果論でしょ、結果論の場合があるだけで、自由に書いたらこういう子も、うん、
いるいる
いるよね、
絶対いる絶対いる。
俺も書いたしな、そんな別に黒かっこいいやって思った子もいるからね、うん。続きまして、ラジオネーム、おせちハンバーガー。それがし、例の女子からの和歌、無視してやったでござるよ。
いつの香ばしい、それは。いつの
平安香ばしい。でもあったんじゃない、
まあね、
絶対あったよね、平安香ばしい蹴鞠とかでもさ、かましてくるやついたでしょ、
切ってるやついるだろう、
うん、続きましてラジオネームブランコ。お嬢様、私めならばステーキ 2000g は食べられますよ。羊香ばし、
羊香ばしあんの。羊にしてもその生きりなんだよ。2キロ食えるの知らねえよ。
じいや、私もうお腹いっぱいよ。お嬢様、私めんなよ。
ないのよ、そんな会話ないのよ。
早く下げろや。
ということで今週は以上。引き続き明治アーモンドチョコレートを食べる前に言うと、香ばしさが倍増する何かを送ってください。受付メールアドレスはすべて小文字で dcg@tbs.co.jp です。メールの件名に直火と書いて送ってください。
そしてこのコーナーにメールを送ってくれたリスナーの中から抽選で5名に明治ナッツチョコシリーズ5種詰め合わせセットをプレゼントします。アーモンド、マカダミア、香るカカオ、ヘーゼルナッツ、ピスタチオの5種です。欲しい方は住所と本名をお忘れなく。そしてもう一つお知らせです。今日の放送後、番組ツイッターの方で明治さんと DC ガレージのコラボ動画第3弾が公開されます。ちなみに第1弾はラジオネームタイマイの、は？今日のバイトでレジ閉めれんの俺だけ。そして第2弾はラジオネームゴッドハンド、大丈夫？俺闇深いよ。
名作揃いだ。
第3弾は何になるんでしょうか。ぜひチェックの方してください。
はい、香ばしい直火ローストメールお待ちしております。
明治
アーモンド、どうしよう。
何があったの。実はそのほらほら、
それはなかなか香ばしい話だね。カリッと香ばしい明治アーモンドチョコレートを食べて忘れちゃいな。
さすが、
60周年のアーモンドチョコレート、よし頑張ろう。
ジャズピアノ界の重鎮、待望の来日。 TBS ラジオ公演ブラッドメルドーインジャパン2023、2月3日はピアノソロ、5日6日はウィズオーケストラ、東京オペラシティコンサートホールで開催。ウィズオーケストラのプログラム詳細は公式ページをご確認ください。詳しくはサンライズプロモーション東京 0570-00-3337 0570-00-3337、または TBS ラジオホームページのイベント情報まで。
アルコ&ピース DC ガレージ、この番組は明治アーモンドチョコレート他各社の提供でお送りしました。
港区赤坂の TBS からあなたに届ける、そうあなたに、アルコ&ピース DC ガレージ。
さあ、ということでアルコ&ピース DC ガレージ、あっという間ですがそろそろ別れの時間です。
はい、メールが来てます、はい、東京都ラジオネーム黙るもぐら。先日の放送で平子さんが、俺以上のフィジカルのサッカー選手はいない、ルカクに相撲で勝てると豪語されていましたが、
ベルギーのね、
たとえルカクに勝ったとしても、うん、サッカー界最強のフィジカルを持つ男、アデバヨ・アキン・フェンワの前にはなすすべもなく屈し、完膚なきまでに叩きのめされることでしょう。
すんごいやつ。
イングランドの下部リーグのクラブを渡り歩き、昨シーズン限りで現役を引退したアキン・フェンワは、身長185センチ、体重は100キロを超え、ベンチプレスでは200キロを持ち上げるという規格外のフィジカルの持ち主で、引退後はプロレスへの挑戦を目指しトレーニングを積んでいるようです。また人気サッカーゲームの FIFA シリーズでは並み居るスター選手たちを抑え、フィジカルの数値でトップに君臨し続け、最強の選手としてファンの間でカルト的な人気を誇っていました、うん、平子さんがアベマの企画で彼と相撲で対決をすれば、その分厚い筋肉を目の当たりにしておじけづき、 ぶつかり合った瞬間吹き飛ばされて肩を脱臼し泣きながら地面にうずくまることでしょう。そしてコメント欄には平子ざま、飯馬、草、高円寺でお山の大将やってろ、デブなどと書き込まれることが容易に想像できます。なんだデブって。どうだよ、そんな大きくないな。でも
あなんかいるいる、すんごいやついるわ。
185で100キロでしょ。俺182で100だからね。
いやほら、いやだから違うんですって、その筋肉なんです。ベンチプレス200っすよ。
ベンチプレス200上げるやつが強かったらベンチプレスのプレイヤーが格闘技世界一のはずじゃん。あれなんで世界一じゃないんだろう。
あこいつね、あ見たことある。いや、やばすぎる。
うーん、この選手か、
これやばいよ。アデバーなんとか、いやこれは無理でしょ、こんな。
ちょっとね、筋肉すげえじゃん。
いやすごいっすよ、すごいじゃん。アメフト選手みたいな。いやいや、
マジですごいと思う。でかい、まずでかい、うん、ゆえに遅いな。
いやいやいや、サッカーやってるんでそれなりにはスピードもありますし、この跳躍力だってあるんですよこいつ。いや相当っすよ。
え、俺の本気の腹パン痛くないと思う。
いや痛いと、
本気なよ。
いやそれは痛いと思いますよ。うん、うん、じゃなくて
現地取ったから。
違うだったらこいつの腹パンの方が痛いわ。食らいたくないもん俺こいつの方が、
うん、当たればな、当たれば痛いと思う俺も。
これは無理だわ。これは一番強いわ。
FIFA のゲームで最強って言われてるとかさ、これいじりじゃん。これいじられてるよだって。
いやいやマジで最強なんですよ実際。マジでフィジカルは最強なんですよ多分。
うん、なんネットのノリでさ言われてもさ。
いや相当さ、これってルカク、
俺ルカクの方がまだ怖いわこの選手だったら。
え、
うん、
マジっすか。
うん、ちょっとだから怠惰の部分があるんじゃない。走り込みがちょっと甘いし、サッカー選手として本気で走り込んでたらこうはならないもんね。
バランスはまあ確かにね、ちょっと突出してる部分があるから、
うん、でこの写真でさ意外と競り合い負けてるっていう。
スパーズの選手に負けてるわ。FIFA 、うん、にね平子さん出てたら絶賛されてんじゃないですか。だから
ああそのゲームです
んげえ名探なんじゃないです
か。すげえと思うよ。
スピードもあるわけでしょ。
スピードある
でしょ。フィジカルも、
フィジカル、
うん、もう最強っていう言葉だけになってんじゃない。
あ黄色く光ってて、
黄色く光ってて
赤文字で最強。
ヒロからも
いじられてんだよ。
いじられたよ。大したもんだなって言うよそれは。さあということで TBS ラジオでお聞きの方、この後1時から爆笑問題カーボーイです。ここまでの相手アルコ&ピースの酒井健太と
平子祐希でした。
今日の開運シェアポイント、明日の運気を上げたいあなた、今日の開運シェアポイントは、来年平子はクローゼットにある大量のハンチングを公開するようなテレビの出方をしているでしょう。
よくないね。よくない芸人だね。ここはハンチングのコーナーね。これかぶって
TBS アナウンサーの日比真央子です。TBS では脱炭素社会の実現に向け、2023年度に放送センターなど主な施設のカーボンニュートラルを達成し、水素で動く世界初の中継車、地球を笑顔にする車を導入します。また、SDGs キャンペーン、地球を笑顔にするウィークなどを通じて、様々な社会課題について発信するとともに、若者たちとタッグを組んで、その解決を目指すコミュニティも動き出しています。私たちと一緒に、小さな一歩から始めてみませんか？詳しくは、TBS サステナビリティで検索してください。
TBS ラジオ 90.5MHz ち。
スマホで誰でも簡単にライブ配信。みんなのライブ配信は
ふわっち。
ふわっちが一時をお知らせします。